親愛なる友人の皆さん、今日は皆さんと一緒にできる時間に感謝しています。私は皆さんのことや皆さんが教育と一緒にバランスを取ろうとしている様々なチャレンジについて考えています。皆さんの努力、善良な心、正しい願いを称賛します。私たちは会長会として皆さんのために祈り愛しています。さらに重要なのは、天の父と救い主が皆さんを愛しておられることを知っています。彼らは皆さんのことを見ていて、この地球上での旅のどこにいるかを正確に知っています。皆さんのことが彼らの思いと心にないときは決してありません。私たちの愛する救い主は、見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前にある。皆さんの挑戦、興味、心配事の願望などは絶えず主の前にあります。私はしばしば神との制約関係にある祝福と力について考えます。本日、イエス・キリストが神との制約関係を通して私たちの人生にもたらす平安について、5つの考えを皆さんと分かち合いたいと思います。第一に、神の力を合わせることには平安があります。私たちは決して一人ではありません。皆さん一人一人が制約関係を通して、天の父と救い主と深く力強い関係を築く機会があります。私たちが経験する悲しみ、試練、決断、不安、弱さの中でも決して一人ではないことを知っていることは、なんと安心することでしょう。私たちの霊の父である神様は皆さんを愛しておられます。そして愛する御子イエス・キリストとその贖いの犠牲を通して、御父が皆さんに望んでおられる全ての祝福はこの制約関係の中で得られるのです。バプテスマと確認、そして主の聖なる宮で儀式と制約を受けても、私たちは制約と神経の力について学び終わっているわけではありません。主と主の道について学ぶのはまだ終わっていません。自分が誰なのかも学び終えていないのです。救い主の福音の儀式と制約を受けることはほんの始まりに過ぎません。それはチェックリストの取引項目ではなく、美しい制約の絆の始まりです。ラッセル・M・ネルソン大官庁は、制約の道の根本にあるのは私たちと神の関係です、と教えました。この制約関係と神がどのような祝福を与えたいと願っておられるかについて、預言者が述べている言葉に耳を傾けてください。神と制約を交わすと、私たちは中立というどっちつかずの立場を永遠に離れます。神はご自分とのそのような絆を築いた人々との関係を決して放棄されることがありません。実のところ、神と制約を交わした人は皆、特別な種類の愛と憐れみを受けることができます。ヘブライ語では、その制約の愛はヘスドと呼ばれます。神はご自分と制約を交わした人に対してヘスドをお持ちであるため、その人を愛されます。その人に働きかけ続け、変わる機会を与え続けられます。その人が悔い改めるとき許されます。そしてもしその人が道を外れることがあったなら、ご自分のもとに帰る道を見つけるのを助けられます。皆さんや私が神と制約を交わすと、私たちと神との関係は制約の前よりもはるかに近づきます。今や私たちは共に結ばれているのです。私たちが神と交わしている制約のゆえに、神は決して生むことなく私たちを助けてくださり、私たちに対する神の憐れみ深い忍耐が尽きることは決してありません。私たちは一人一人が神の心に特別な場所を得ています。神は私たちに高い期待を持っておられます。これらの言葉に神の愛を感じませんか？私はまだ結婚していない姉妹として、天の父と救い主の愛と憐れみに満ちたこの制約関係は、私の人生において力強い影響であり、これまでも、そしてこれからも、私にとっての最大の安らぎと平安の源です。それは言葉では言い表せないほどの慰め、神聖な喜び、そして私が主の娘として愛され、主の永遠の家族の一員であるという不動の確信をもたらします。神が私を知っていて完全に理解しておられることを知っています。私たちの婚姻状況や生い立ちを問わず、主は私たちが協力することを願っており、その力強い方法は、すべての行いにおいて主と一つになることを意味しています。私たちはこの人生を一人で生きていく必要がないし、そうするようにはなっていません。私たちは制約を通して主と共に力を合わせ、安らぎを見出すことを選ぶことができます。 去年4月の総大会でカミール・N・ジョンソン会長は次のように述べました。兄弟姉妹の皆さん、私には一人ではできません。その必要もありませんし、そうすることはありません。神と交わした契約によって救い主イエス・キリストとつながることを選ぶとき、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができるのです。イエス・キリストは私たちの契約の中心である。主の犠牲を通してのみ私たちは神と契約を結ぶことができます。救い主が不可能に打ち勝てたとき、すべてのことが可能になりました。神は奇跡の神であり、愛の神です。そして私の神に対する愛は毎日成長しています。私たちが神の愛を感じ、毎日神を選ぶことによってその愛を返すとき、福音は単に助けをやるよりも愛と希望についてなります。そうすることで私たち一人一人の中に真の福音の根が育ち、永続的な栄養と喜びをもたらします。この聖約の愛は義務やタスクリストだけでは足りないときに耐え忍ぶのを助けてくれます。私は自分の人生のいつ、どこで主と力を合わせることにし、意図的に主を私の日常生活や日々の決断に招き入れるようになったのかを振り返りました。家から離れ大学に行く頃ぐらいでした。17歳の誕生日を迎えた直後、私は美術学校に通うために地元のアイダホ州バーリー市からサンフランシスコへ引っ越しました。私は高校を早期に卒業したので、西海岸に行って学校に通い、ディズニーで働くことを決意していました。私は世界中から集まった50人の女の子たちと一緒に学生寮として使われていた大きな邸宅に住んでいました。そこには様々な文化や生活様式がありました。数週間後、物事は暗くなり、私は救い主の光を必要としていました。自分が世間で一人で浮かんでいるのではなく、自分が知られているという保証を求めました。慰めを求めて聖典に手を伸ばすと、義明が開かれました。強く、また大しくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない。おののいてはならない。と読みました。それは私の心に何と大きな慰めをくれたでしょう。その後電話帳で、末日聖徒イエス・キリスト教会を探しました。当時は携帯電話もスマートフォンもありませんでした。そこに2つの記載がありました。教会の建物の一つは私が住んでいたところからわずか数ブロックのところにありました。日曜日になったら私は教会のドレスと靴を履きました。何人かのルームメイトがパーティーに行くのかと聞いてきたのを覚えています。違うタイプのパーティーですよ、と私は答えました。教会に行きますよ。そのうちの何人かは宣教師のレッスンを受けました。坂を降りて、外にヤシの木がある小さな白い教会の建物にたどり着き、ロビーのドアを入りました。そうすると、聞き覚えのある賛美歌が静かに流れているのが聞こえました。主は生きると知る。私は自分のいるべき場所に戻れたかのようでした。これこそが私が望んでいたものだと分かっていました。私は自分の人生に天の父と救い主の影響を他の何よりも欲しかったとしていました。そして私は全ての行いにおいて主と相談するようになりました。私は主を自分の人生についての会話に招きました。アブラハムの言葉を借りれば、私は心の中でこう言いました。あなたのしもべはあなたを熱心に求めてきました。そして今、私はあなたを見出しました。兄弟姉妹の皆さん、神は常に見つかることを望んでいます。神は私を見捨てなかったし、皆さんを見捨てるわけもありません。私たちは成功しと交わしている。主は愛情深く、忍耐強く私を導いてくださいましたが、私が行くと思っていた場所ではありませんでした。実際にはサクラメント市に行ってから、リックスカレッジ、現在の BYU アイダホに行きました。そこは当時どこよりも気が進まなかった場所でした。それにそこは母が最初に行った方がいいと教えた場所でした。実はそこが大好きでした。その後、この大学に来ました。興味深いことに、4年生の時にインターンシップに参加し、その会社がいずれディズニーに買収されました。この機会は私がキリストを人生の中心に据えていた時期に来ました。神との関係が一番でしたので、この機会は私の人生に正しい位置に落ち着きました。第二に、主に信頼することには平安があります。これまでの人生で自分がどこに向かっているのか、物事がどうなるのか、分からなかったことが何度もありました。 これは皆さんにとって聞き覚えがあることかもしれません。何年にもたって未知のものへの関心よりも主がそこにおられるかの方が優先しています。もし主は私がどこにいるかどこへ行くかを助けてくださるなら、主は私を強め、私の苦難を性別し、私の益としてくださり、そして私の努力を魂の安らぎのために捧げてくださることを知っていました。神は皆さんにも同じようにしてくださいます。人生を神に委ねるとき、神への愛が必ず増します。神は皆さんを知っておられ、皆さんの道は神に知られることを知っています。エジプトのヨセフは奴隷として売られ、後に牢に入れられたとき、主がヨセフと共におられたために栄えさせられたことを思い出します。皆さんはヨセフと同じように困難な状況にあっても、主が皆さんと共におられるなら、主の助けを得て必要とする方法で使えるでしょう。ですから友人の皆さん、もう少し耐え忍んでください。あと少し頑張ってください。主にすがってください。彼はこの経験と成長で皆さんを信頼しており、皆さんはそれを一人で行う必要はありません。主が皆さんを助けてくださいます。神は兄弟姉妹の皆さんを心から信じておられます。そしてこれらの試練がやってくるとき、大抵の場合、神がすでに皆さんの中に見ておられるものを見るときです。皆さんは神の大きな愛をより深く理解するでしょう。皆さんが未知、傷、複雑さ、不公平、困難な人間関係、そして皆さんの人生の次のステップを神に預かるとき、神は皆さんのそばを歩んでくださいます。そして皆さんの信仰と愛の犠牲を通して、神は皆さんを導き、つまずきを踏み台に変え、人生の灰から美を作ってくださるのです。アルマにはこう書かれています。神はご自分の御言葉をすべて成就する十分な力を持っておられる。神は皆さんに立てるすべての約束を果たされる。イエス・キリストの憐れみ深い贖いのすべての約束、祝福は神との契約関係を通して約束されています。神が祝福を与えたいという望みに応じてください。その関係に投資し、契約を守るように努力し、しばしば悔い改めを求め、主と時間を過ごし、主について学び、主から心から主を愛してください。唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることよりも、偉大な追求より意義深く充実したものは存在しません。第3に、救い主の平安を他の人に持っていくとき、私たちは救い主の平安を見出すことができます。マザー・テレサはよく、最大の苦しみは孤独、必要とされていない、愛されていないと感じることだと言いました。皆さんが救い主の平安を他の人に持っていくとき、孤独や愛されていないと感じることからの救い主の平安を見つけられます。気分が悪くなったり、助けが必要になったりしたとき、誰かのニーズに目を向け、他方がいいと感じたことがあります。そうすることで、自分が知らずのうちに必要としていた祝福がもたらされました。そのようにミニストリングは私の人生において大きな祝福となっています。私はこの制約の祝福と責任を永遠に感謝しています。私が愛する割り当て受けている人々のために祈るたびに、私は深く祝福され、自分自身も変わったと感じています。しかし常に容易だったわけではありません。人生はとても忙しく、時に自分に力がないと感じることもあります。しかし私が救い主の平安を他の人に持っていこうと選ぶなら、救い主はいつもそうするように助けてくださいます。その見返りとして、私自身への平安を与えてくださいます。神は皆さんにも同じようにしてくださいます。私はそれを何度も見てきましたが、これが主の愛し方であり、お互いを思いやる神聖な模範であると明かしすることができます。すでにお伝えしたように、多くの場合、私たちが必要とする平安は私たちの周りの人々を通して与えられます。そしてそれはいつも期待する形で来るわけでもないのです。助けを求めて祈りを捧げるとき、神がその祈りにどう応えておられるかにも心を開いておく必要があります。私はある晩、このようなお話をまとめようとしていましたが、すぐに届ける必要がありました。しかし何を書けばいいのかよくわからなかったのです。私は彼の助けを求めて祈りましたが、何かを押しのけているように感じました。ちょうどイライラしていると、私のミニスタリング姉妹からメールが届き、今から立ち寄ってもいいですかと言われました。今は無理だと思いました。すると心にある思いが浮かびました。 今は無理じゃない、彼女を来させなさい。私はその思いに身を任せ、自分がやらなければならないと思っていた効率の考え方を放棄し、彼女を家に招待しました。彼女は私の家に来て、一緒にポーチで座りながら癒しと心のこもったシンプルな会話をしました。御霊が私たちの心に注がれました。すっきりとした気分になりました。主の平安と愛と喜びを感じました。それこそが私が本当に必要としていたものだったのではないでしょうか。主は私の心を落ち着かせ、ある意味で私と話したかったのです。主は私が平安を感じ、その瞬間に生き、感謝をし、心配しないようにと望んでおられました。主は私の祈りに応えるために、この霊感あふれる姉妹を私のもとに使わしました。それはある意味、主の御霊が私の心を癒してくださったので、主ご自身からの訪問でした。その授かった平安を通して求められていた話を済ますことができました。私たちは真の人道支援活動は外国にキルトを送ったり、災害時に支援のために行ったりすることだと思われがちです。それらはもちろん非常に善良で気高い大義です。しかし、ジョンソン会長が述べたように、おそらく最善の人道支援活動は柵を越えて、あるいは通りの向こう側に手を差し伸べることです。第4に、救い主の平安を個人的な関係の中で見出すことができます。南カリフォルニアで出会ったある男性は、天の御父や救い主とはいつも良い関係を築いていたわけではありませんが、神との関係を改善しようと始めたときに、生活における全ての人間関係が向上したと言っていました。それは彼の家族、職場、教会などにおいて全部そうでした。私たちが神との性格関係を築くとき、他のすべての人間関係は高められます。心を尽くして性格を守り、主の宮で礼拝するとき、もっと個人的な啓示、平安、天からの力を受け、生活におけるすべての人間関係を導き、養えるための力を受けます。神殿と家族歴史の技を行うことは、家族関係に癒しと助けをもたらす強力な方法です。デール・G・レンランド長老は、死者のために儀式が執行されると、地上にいる神の子供たちは癒されます、と教えています。新型コロナウイルス感染症の最初の1年間の間、私は家族の歴史を含め、より深い方法で主を知り、求めるようになりました。こうした時期に私は聖霊に促されて、アイダホに住んでいた私の父親を訪ねたのを覚えています。彼とは数年間会っていなかったし、最後に会った時も仲が悪かったです。しかし、翌日に行くようにと促されました。それでも私は躊躇しました。なぜなら、行くということには傷ついたり、イライラしたり、怒ったりなどの可能性があると知っていて、その頃そういった感情を処理する余裕もなかったと感じていたからです。しかし、促しは明確だったので、私は父親にメッセージを送って行くのを伝えました。翌朝になったら、私はアイダホに向かって数時間も運転しました。その日は日曜日だったので、そして当時家で聖餐の儀式が行われていたので、そこに着いた時に聖餐を切るつもりでした。父の家の前に車を止めたのを覚えています。そうすると父はすぐに家から出てきて、私を抱きしめてくれたので少し不意をつかれました。それから私は父の質素な家で父が、生産のパンと水を準備する間に静かに座っていました。私たちは下手に賛美歌を歌ってから、父はひざまずいて祈りを捧げました。その時のことはよく覚えています。不完全ながら努力しようとしている人がひざまずき、救い主の体と血の印を祝福しようとしていました。そしてもう一人の不完全ながら努力している人である私は、捧げられた神聖な印をいただいていました。どちらも悔いるため、許し、癒しを受けようとしていたのです。どちらも神との契約を新たにしていました。聖餐の儀式が終わると、私たちはその主の息子、アルマと彼の心の変化について学びました。夕食を食べ、父と散歩した後、私は静かに家に帰りました。一緒にいる時はあまり話しませんでしたが、見たり感じたりしていたことを聖霊が解釈しながら、傍観者のように感じました。この経験は小さな一歩、私の中での小さな変化、生活やその関係にもたらされたいくつかの変化につながりました。状況はまだ完全とは言えませんが、主はそれを心配していないと思います。 それよりも私たちの心の状況、主を探し求め、努力しようとしているかどうか、主が私の家族を気遣い、一歩ずつ私たちを助けてくださっているのを感じられます。私は神が家族を愛しておられることを証しします。神は彼らを癒し、祝福し、彼らが成長するのを助けることを望んでおられます。制約関係の中で神に近づくにつれ、皆さんは人との関係の中で何かを調整し、この地上と幕の向こう側にいる人々の両方に、神の祝福をもたらすような方法で物事を行うように、聖霊の小さい促し、大きい促しでも感じるでしょう。第五に、神との制約関係は平安の源となり得ます。救い主が井戸のそばで女に教えたときに、私たち一人一人のうちに湧き上がる水の泉について述べられました。イエスは重荷を抱えていた女に飲み物を頼み、もし彼女はイエスが誰であるかを知っていたら、彼女はイエスに飲み物を求め、生ける水を与えただろうと言われました。女はイエスに言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちにならず、その上井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れるのですか？あなたはこの井戸をくださった私たちの父、ヤコブよりも偉い方なのですか？ヤコブ自身も飲み、その子らも、その家畜もこの井戸から飲んだのですが。イエスは女に答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。天の父と救い主は成功を通して皆さんに豊かな祝福、すなわち生ける水の泉を与えたいと願っておられます。聖約は神経の力を解き放ち、それによって救い主の贖いの祝福も解き放ちます。ラッセル・M・ネルソン大官庁は次のように教えています。バプテスマフォントや神殿で聖約を交わして、それを守る人は皆、イエス・キリストの力にさらに預かることができるようになります。この素晴らしい真理について考えてみてください。その力は生きる水の泉のように、皆さんの中の資質と能力を拡張し、人生の問題を乗り越えて対処することを可能にし、困難の中で喜びを受け取ることさえ助けます。その力は主の御霊を伴侶とすることを通して現れます。私たち一人一人の中にあるこの個人的な泉について考えているとき、私はユタ州南部での多くのハイキング旅行で見たものを思い浮かべました。今年の夏、姉妹たちとキャニオンランズ国立公園の人里離れた場所をハイキングしました。スロットキャニオン、牧草地、新城地層がある見事で静かな場所です。この美しいながら難航な19キロものハイキングコースを歩きながら、トレイルに沿って形成された黒いデコボコした土の目的に興味を持ち始めました。これは生物学的土壌地殻と呼ばれます。ハイキング仲間が驚いたことに、私はこの魅力的な土壌の写真を撮るのにかなりの時間を費やしました。生物学的土壌地殻とその形成方法について読むと、土壌には乾燥すると休眠するシアノバクテリアがいます。濡れるとバクテリアは土壌中を移動し、粘着性のある繊維を残して土壌粒子を結合するウェブを形成します。これにより土壌近くの厚い層が作成されます。地殻が浸食を抑制するため、堆積物が雨で洗い流されたり、風で吹き飛ばされたりすることはありません。そのためこの地域は緩い砂丘で覆われていません。この地殻層はスポンジのようにも機能し、植物が乾燥した暑い状況を乗り切ることができるように、植物が利用できる水を吸収して蓄えます。時間が経つにつれて他の生物も土壌に成長し、一緒になって砂漠の生命を支える継続的な生きる地殻を作ります。この無防備で一見単純な生きる地殻は、生命がないはずの場所で生命を維持するための強力な方法を提供します。それでも植物、野生生物、そして人々さえも支えています。なんと素晴らしい創造物でしょう。地殻は生命を維持する能力において強力なものの、地殻は非常にデリケートであり、人間の足で簡単に押し潰されて死んでしまいます。土壌地殻は発達に時間がかかり、成熟した地殻は強化するのに50年かかることがあります。この絶え間ない生きる地殻が生命を維持し、平安を与えると同じように、神との制約関係は私たちの人生という乾燥した砂漠の中でも、 私たちや周りの人々を養い、個人的な命を与える生態系を作り出します。それはどうしてそうできるのでしょうか。それはイエス・キリストの生きる水、イエス・キリストの贖いによってできるのです。私たちが神との契約を守るとき、私たちは神の神権の力、つまり神の贖いの力を受け、無限の水の泉のように私たちの能力を伸ばしてくれます。私たちは問題を解決する能力、神の愛と確認を感じる能力、信頼する能力、罪に抵抗する能力、平安と喜びを受け取る能力、耐え忍ぶ能力、悔い改める能力、成長する能力、忍耐する能力、導きと守りを受ける能力をより受け取ります。神との契約の絆は生きている土の知覚が年々増えていくと同じように成長し、増していきます。生い立つには時間がかかります。そしてそれを通して他の人も祝福を受けます。なぜなら神の愛と救い主の贖いはそうするからです。薄暗く死にゆく世界に生命と成長をもたらします。彼らは落ち込んだ心に喜びと希望をもたらします。私は自分の人生においてこれを見てきました。制約関係が強まりにつれて心を尽くして神を愛し、神の御心を行う能力も高まります。この関係は生命を維持するとともに自立して生息する環境も作ります。土壌の知覚が過酷な状況でも着実に成長するのと同じように、神との関係は過酷で世俗的な状況でも着実に成長することができます。この制約関係の中で皆さんは世俗的な期待と確認、要求からの平安を見出すでしょう。皆さんと神との関係が成長するにつれて、霊的生態系も成長し、土壌の知覚は厚くなり、世界の侵食する影響に耐性を持つようになります。誘惑の風に吹かれたり、社会の潮流に流されたりすることはありません。また、皆さんの人生にやってくる乾燥期や湿潤期といった逆境の中、水と栄養なしで生きることもないのです。神との保護的制約関係において、神は皆さんが悔い改め、誘惑に抵抗するよう助けてくださいます。さらに人生に自由にあふれる平和、許し、癒し、安全、成長のある命を維持する聖書を作るのを助けてくださいます。神は個人の砂漠で私たちを繁栄させてくださいます。神と共に私たちは砂漠で栄えることができます。しかし神がいなければ、たとえ肥沃な土地であっても繁栄することができないのです。興味深いのは神が聖典を通して不毛の地、荒れ野、砂漠で導かれ、支えられている民、アブラハムとサラ、モーセとイスラエルの子ら、イーファイとリーハイとその家族が荒れ野での旅、初期の聖徒たちの西への私たちが今住んでいるこの砂漠への旅など何度も示しておられることです。どうして不毛の地での生活のコントラストを示しているのでしょうか。主はご自分の力と私たちの愛によって最も困難な状況にあっても霊的にも物質的にも命があることを私たちに示したいのだと思います。神は私たちが神への信じる信仰を働かせ成長しより大きな喜びを得るように望んでおられます。私たちのいる状況についてよりも神との契約関係についてです。真の安定は救い主イエス・キリストへの信仰から来ます。彼は私たちの最高の提供者であり最高の平安をもたらすものです。最後に預言者がおっしゃったことをお伝えしたいと思います。皆さんや私が差し迫る危険や苦難に耐えるには、各自が贖い主イエス・キリストという岩の上に強固な霊的元を築くことが不可欠です。神殿は救い主と主の教義のまさに中心に据えられているため、私たちの信仰と不屈の霊性を強める上で最も重要です。主の必須の儀式は神聖な神権の成功を通して、私たちを主に固く結びつけてくれます。そして私たちが制約を守るならば、主は私たちを癒し、強める主の力を授けてくださいます。ああ、これから先、なんと主の力が必要なことでしょう。私は主の宮に行って、この世から救いを受けるのが大好きです。できるだけ頻繁に主の聖なる宮に行って、主について学び、主の愛を受け、主の神権の力で武装することをお勧めします。救い主にもっと信仰を働かせなければならない時が続いてやってきます。私たちは今日、たとえ小さなことでも神を選び、制約を守り、他の人に神の平安をもたらすことによって備えることができます。 もしまだ主の宮の祝福を受けていない皆さんがいるのなら、神殿の制約と神家の力の祝福と神が皆さんに何を望んでおられるかについて学ぶことをお勧めします。これらの祝福は皆さんのためのものです。神は彼のすべての子供たちが一人一人制約の祝福を享受し、神の御前に帰ることを望んでおられます。神の愛に満ちた平安、力、助けを受けるのを待たないでください。ネルソン大艦長はこう言っています。結婚を絶望しながら永遠の伴侶を見つけられていないすべての男女と個別に話すことができるなら、私は結婚まで主の宮でエンダーメントを受けるのを待つことのないよう強く勧めるでしょう。神経の力を持って武装するとはどういう意味かを今学び体験し始めてください。また神殿の制約を交わしているすべての皆さんに、神殿の制約と儀式を理解するために祈りを持って常に求めるよう切にお願いします。そうすれば霊的な扉が開かれます。皆さんは天と地の間の幕を開く方法や神の使いの助けを求める方法、天からの指示をさらに受ける方法を学ぶことでしょう。なんと力強い祝福が私たちを待っているのでしょう。天のお父は兄弟姉妹の皆さんを祝福したいと願っておられます。神は皆さんを愛し、皆さんの幸せと平和を望んでおられます。神は聖約を通して皆さんを祝福することを望んでおられます。聖約関係の祝福は、皆さんがイエス・キリストとその確固とした平安を選ぶとき皆さんのものになります。イエス・キリストが生きておられることを証しします。主は永遠の父なる神の一人子です。イエスはこの地上に来られ、想像を絶する痛みと苦悩を味わわれ、皆さんと私のために亡くなられました。それは悔い改めれば主によってあがなわれ自由にされるためでした。イエスの福音の制約と儀式が地上に回復されました。天の御父が皆さんを愛しておられ、この世の救い主であり贖い主であるイエス・キリストは皆さんを祝福する用意ができていることを知っています。これらのことをイエス・キリストの聖なる御名により明かします。アーメン。